エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
あっという間に1年の6分の1が終わろうとしている昨今でございますけれども、
6分の1じゃないんじゃないですか。あ、6分の1か。もう、
はい、
もう驚いた。
そうなんですよ。
あれ、そっか、そんな経っちゃったんですね。
最近どうですか。
最近はですね、よく、まあ、選挙の期間とかが特にですけど、まあそうじゃない時でも、なんかこう、駅前で辻立ちをしてる人とかいるじゃないですか。
お、また辻立ち話ですね。
辻立ちが好きなんですよ、私は。
はい。
で、さらに好きなのは、本人というタスキをかけている人が好きなんですよ。
いる
あれさ、ちょっと間抜けじゃないですか。
宴会っぽいですよ
ね。そうそうそうそう。本人クエスチョンとかつけたいですよね。
あっていうね。
そうそうそう。あれはさ、まあ、確かに、なんていうのかな。確かに本人の方がいいですけど、
ね、
運動員の人よりかはね。だけど逆説的に言うと、要は顔が知られていないので、
はい、
本人かどうかはみんなわからないってことなんです、
ね、そういうことですね。
なので本人ですよと言わないといけないってことは、
はい、
別にあのタスキを誰にかけてもいいんじゃないかっていうのをするんですよ。つまり同時発生的に複数の駅で本人っていう人が立っていても違和感なく選挙効果は上がると思うんですよね。
だって選挙で名前書くだけで顔写真は関係ないもんね。
そうそう、ないから。そうそう、だから、あ、最近あの人いろんなとこにいるねっていう、
うんうん、
毎日なんか駆けずり回ってるのかしらと思わせる効果はあるわけですよ。
ありますあります。
朝も夕方もみたいな。実際は本人が大増殖中なわけですけどね。だからこれは、まあ、ミッキーマウスと同じですよね。
逆ミッキーですよね。
だから
ね、
うん、
ミッキーは同じ場所に、同じ時間に違う場所にはいないことになってるわけですけど。
そうそうそう。だけど、ランドとシーでもそうなのとかさ、考えると、さすがにランドとシー移動してないでしょうとかって言い始め
た。さすがにアトランタにはいるだろうみたいな。
そうそうそうそう。なので、それはあり得るというか、これやれるなと思ったんですよ。
なるほどね、
うん。
ちょっと似てる感じの人だったら全然ありかもしれないね。
まあ、男女はさすがに揃えてもらいたいですけど。
さすがにね。
あと印象が変わってもダメだよね。そうなんかこう、すごい老人とかだとさ、そのアピールしたいあれと意味が変わっちゃうので、
ね、
まあ年齢は大体同じぐらい。
みんな七三ぐらいだったら。
そうそうそうそうそう、そ
う。うん、七三に黒縁メガネぐらいだったら大体統一できるんじゃないかな。
多分大丈夫だよね。多分これは公職選挙法にも引っかからないと思うんだよね。
本人、ハテナマークだったらね。
これは、本人っていう読むんですよ。ニックネームですっていう。
ああ。
候補者のニックネームですっていうのでもいいよね。
元人的なやつね。
そうそうそうそう。
うん、
何マークですみたいなね。トレードマーク。
ね、よく見ると、線が繋がってないでしょみたいなね。
そうそうそう。
漢字じゃないんですよと。
そうそうそう。まあ、受かった後も多分、いろいろみんなから言われるそうですけどね。そんなので受かるとね。
俺って書いておけばいいんじゃないですか。
あ、それはいいね。俺、私、本人。本人はダメだ。だから、そうだね。そういうのでいいじゃない。
一人称だったらありです
ね。I am とかね。
Me ざますとかね。
そうそうそうそう。
うん、あらゆる手を尽くして本人になりすますっていうの。
そうそうそうそう。
ありです。いけると思いますよ、きっと。
これはあんまり選挙3本をまだ気づいてないんじゃないかと思うんですよ。
やってないと思いますね。
うん。ぜひやってもらいたい。
影のフィクサーレベルでもやってないですよ。
うん、だから、ま、スマイル党とかになっちゃってもう顔が売れてるからダメだけどね。
そうね。
そこまでいかないけど、これから売り出し中みたいな、ところの人はいいんじゃないですか、若手とかは。
まあ、別にね、無所属新人でもありですから。
そうそうそうそう。
うん。俺戦略ね。
うん。前に前に出ていく戦略です、ね。
逆にすごい特徴的な何かだけ同じだったら結構、
うん、
顔の所作、顔の形が違っても同じなんじゃないかって思う気がするんですよね。
例えば太ってるとか。
そうそう。
ああ。
すごい目立つ泣きぼくろがあるとかさ。
それはさ、つけることになるわけでしょ。
でもそれさえ合ってれば。
ああ、そうかそうか。
確かこういう人だよねっていう印象にはなるんじゃないかな。
確かに、千正夫みたいにそうそう、イボで。そうだよ。 むしろあれがあった方がいいわけですよね、有名人としては。
あれがあればモノマネって言えるみたいな。
そうそうそうそう、それありだよね。
いけるかもしれないです。
だから、そうね、でも髪型とか、うん、そうか、やっぱほくろなんかいいかもね、確かに。ね、
髪型、メガネ、ほくろ。
うん。あとは。
これ今思いましたけど。
はい。
ミスター遅れですよね。
大量にミスター遅れがいるってことになりますけど、駅に。
沿線全部とかにね。
怪奇現象になってしまうよね。
あっちもこっちも遅れ兄さんがと。
ちょっと、そうか、特徴はあるけど、表につながるかどうか、
微妙。信用ならないからね。
うん、そうね。何でも遅れ遅れってミスター遅れですからね、そもそも。
ですからね。
何でももらっちゃいそうだから、ね。
公職選挙法に心配ですよね。
そうそう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操。ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
2月5日、CNN。ハワイ州議会、タバコ購入年齢を引き上げか。アメリカ・ハワイ州の議会でこのほど、タバコの購入が許可される年齢を、現行の21歳以上から100歳以上にまで段階的に引き上げる法案の審議が始まりました。法案は、タバコは人類史上最も致死性の高い人工物だと考えられるとの文言で始まり、州内でタバコが購入できる年齢の下限を来年までに30歳に引き上げると規定、その後も毎年10歳ずつ引き上げ、2024年以降は100歳とする内容だということです。
最後はもはや超貴重なものになりますよね。
そうですね。
相当買える人が限られてくるからね。
ハワイに100歳以上ってのはどれぐらいいるのか。
あんまりいないんじゃないの？
ねえ。
だから、100歳の過ぎた人にみんな頼むから、
はい、
ウハウハですよね。老後も安泰ですよ。
公式に買えるのが100歳っていうだけで、
うん。
要はその、裏ルートで売るのはありなのかって話ですよね。
だから、代わりに買ってきてあげるよっていう、100歳以上がいっぱい出てくるから。う
ん、ですよね、
まあ。そもそも人数が少ないから、もう独占的にタバコ販売ができる人になっちゃうよね。
そうだね。
ドラッグみたいになっちゃいますけど。逆に。
仕入れですけどね。
まあでも逆にそれはあれですよね。その老後の保証って意味でいいかもしれないね。
あ、なるほどね、
年金的な扱いですよ。
老人しか売れないものとしてね。
そう、う
ん。タバコ売る免許買っちゃえばいいわけです
よね。そう。そういう意味ではいいかもしれない、これね。
そうだ、そうだ。むしろ免許だよ。
そう、だからブラックマネーをほら、いい方に還元するみたいなのあるじゃないですか、今。
ああ、ありますね。
で、あの、カナダの、あの、大麻とかもそうですけど、
うんうん、
あれと一緒でこう、これが、あの、みんなの、なんていうの、良くないお金が、あの、社会保障に回るみたいなことで。
利益が高まる。
いいんじゃないですか、これ。ぜひ100歳でやってもらいたいね。
よく考えると日本のタバコ屋のおばあちゃんも大体それぐらいに見えますけどね。
だろ、人じゃなきゃ売れないんですよ、やっぱり。
あの形式がハワイにもね。
そう。
タレコミいただきました。リリー・ザ・ドラゴンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月5日、産経新聞。栃木の男の自宅から大量の靴を押収。埼玉県警羽生署は5日、スニーカーなど64足を盗んだとして、常習累犯窃盗の疑いで、同罪で公判中の被告40歳を埼玉地裁熊谷支部に追送検しました。容疑を認めていて、男女関係なく、履き古した靴の匂いが好きで、性的欲求を満たしたかったと供述しているということです。署が昨年9月、常習累犯窃盗の疑いで逮捕。自宅を捜索すると、スニーカーなど靴108足が見つかったということです。
重症だね。
ちょうど108足ってのがいいですよね。
いいね。そこで止めてもらいたい。いや、これ警察がちょっと若干調整したんじゃないですか。
ああ。
一足は見なかったことにしてっていう。そうするとね、あの、裁判長も言いやすいですからね。
そうですね。印象に残りやすいもんね。
そう。うん、
確かに煩悩に溢れてるっていう感じがしますもんね。
除夜の鐘の刑に処すっていう。
そう、どういう刑なんだ。
やっぱ100回、108回、つく。
はい、で、つく方なんだ。
つくたびに一足ずつ燃やしていくっていう。ごまごまみたいな。ごま、ね、ごまの炎に。バーンと入れていくっていう刑ですよ。
お前はそこで泣きながらつけと。
そう。浄化するかもしれないですね、煩悩がね。
そうだね。まあ諦めもつくかもしれないもんね。
う
ん、
そうそうそうそ
う。うん。
これはでもちょっと特殊だね。
どっちでもいいっていうのは珍しいかもしれないね。
うんうんうん、うん。いや、だからこうすると前出てきたなんだっけ。
はい。
中国の臭すぎてなんか病院に行っただかなんかの人いましたよね。
ありましたね。肺に病気ができちゃった人ですね。
あの人の苦痛を心底だよね。参りましたって言おうかもしれないね。
50足分ぐらいは一つでありそうだもんね。
そうそうで、その大好きなものに裏切られないとやめないから、こういう人は。
なるほど、
うん、
あ、もういいやってい
う
感じ。
そうそうそうそうですね。
っていうか逆に靴の匂いが好きなんだったら、
うん、
靴の匂い香水みたいのができれば靴はいらないんじゃないかな。
難しいんじゃないの。なんとか作ってくんないし誰も。
あ、成分的にはなんとなくわかると思うんですけどね。
この人のためにつくんですか。
もしかしたらこれが類型としてさ、いっぱいいるかもしれないじゃないですか。
そうかもしれない、
ね、
もはやそういう何ですか、もうロングテールにアプローチする香水屋があってもいいよね。
あってもいいかもしれない。そうするとさ、ほら、例えばバリエーションも作れるようになるじゃないですか。女性で何歳代で、
あ、なるほど、
事務職でみたいな。
それなんかそう企画ものみたいな。香水も企画ものみたいになってます。
素人物っぽいやつですよね。2月5日、日テレニュース。駅エスカレーターで髪の毛を舐めた男逮捕。去年5月、JR 新横浜駅のエスカレーターで女性の髪の毛に後ろから唾液をつけたとして23歳の男が逮捕されました。女性が違和感を覚え髪の毛を触ったところ唾液がついていたということです、
うん、
女性はすぐに警察に相談し、駅の防犯カメラや唾液の DNA 鑑定などから容疑者が浮上したということです、
うん、
調べに対し容疑者は女性の髪の毛を舐めてしまいましたと容疑を認めているということです、
うん、
うーん、
妖怪が出てしまいましたね。また
妖怪だねこれはね。紛れもないですね。
これね、でもね、私ね、こう、前枠というか、オープニングで言おうかなと思っていたことが実はあるんですよ、これ。これに関連して。
は
い、駅のエスカレーターで、
うん、
混雑時は詰めて乗ってくださいって、まあ言うじゃないですか。
あ、一段開けずに。
いや、一個開け、そうそう、だってそれってすごい後ろが列になるわけですからね。
はいはい。
当たり前ですけど。で、詰めてじゃあ乗ろうかなって乗ると、
うん、
もう若干ちょっと、不審がられてもおかしくない距離なんですよね。
ちょっと匂い嗅がれてる的な、
ね。そうそうそうそう。
距離。
何この人みたいなとか、
うん、
遠目に見るとなんか痴漢してるっぽく見えたりするんですよ、あれ。
ああ、すり寄ってるように見える。
そうそう。いや、しかもみんなが一個開けてるのにたまたま開けなかった場合には、いや、俺は協力してんだよっていう混雑緩和にならないんですよ、そういう風には。見えないんですよ。なるほどね。うん、だからこういうのがね、出てきてもうおかしくない距離なんですよ、あれは。だから。
たまたまこう、風が吹いて口に入った的なことはあるじゃないですか。
ありえるよね、バーってなったらね、うん、上ってなるよね。
階段とかだってありえますよね。
ありえる、ありえる。外とかもありますから、外のエスカレーターとか。うん、だからこれ、まあだから、でもさ、違和感を感じるほどの湿り気ってどういうことなんですか。普通は、わかんないよね、そんな。
そうだね。完全に、こう、口の中に奥まで入ってる。
あー、もう舐めたは嘘だね。
はいはい。
もう何センチか入れてますよね。
食べたが正しいですよね。
そうそうそうそう。ポニーテールだったりしたんじゃないですか。
あー。
パクッと。
そうだね。
つい。
魚丸飲みっぽい感じでね。
うん。そうするとさ、うん、違和感ですよ。
それはね、うん、揺れるしね。
なんか、そう、ちょっとね、この、舐めたと言ってるけど、実際違うかもしれませんね。
そうですね。 口が閉じない病気ですと。
ああ。目の前にポニーテールがあり、距離感がちょっとおかしくて入っちゃいましたと。
いう言い訳しかないかな。
ぼーっとしてましたと。ほかんとしてました。
そうだね。呆れてたとかね。
そうそうそうそう、そう。
もう開いた口が塞がらなかったんです。2月8日、神戸新聞。募金詐欺で実刑判決の男。ハンセン病患者の支援募金を装って現金を詐取したとして詐欺罪に問われた男57歳の判決公判が8日神戸地裁でありました、うん、裁判官は懲役2年6ヶ月を言い渡しましたが、被告は執行猶予はつかないんですかね、もう少し刑期がまかるとかないですかと裁判官に質問そもそもこういうことをしないようにと諭される一幕がありました。判決によると昨年10月、JR 六甲道駅近くの路上で自分が使う目的で募金を呼びかけ、男性から現金510円を詐取した疑いです。裁判官は男が2011年と14年にも別の募金詐欺事件で懲役2年と同3年の実刑判決を受けたことを指摘、しかし男は被害者が許すとした示談内容にも触れ、実刑判決を不服とする発言を繰り返していました。裁判官は累犯前科を考慮して被害者が許しても法律上は実刑しかないと応じたということです。
おー面白いですねこれね。
曲がんないですかねちょっと。そこで言える勇気ね。
まあだからちょっとそうやっていろいろやってきたんでしょうね今までね。あ、
そうだね、この調子の良さで。
これさあ、でも弁護士がいるわけですよね。
ああ、そうですね。国選からどうかは知りませんけど。
弁護士も妥当だと思ったってことだよね。
あ、そうだね。これは受け入れるしかないと。
うん。本来、いや、これはちょっと重すぎるって言うんだったら、まあね、まあその場では言わないけども。うんうん、ああ、でも判決の直後に言う人って珍しいよね。
あ、そうだね。
それはもう上告とかいろいろあるプロセスを無視して。
はい。
この場で。すごい。それ、なると思うのがすごいよね。
すごいよね。裁判所と居酒屋が同じレベルですよね。
ちょっとつけといてくんないかなって。そういうレベルだよね。
おでんまかんないっていうね。
そうそうそう。
同じレベルで言う人ですよね。
懲りてないもんね。前にも同じことで同じ実刑を食らっているのに今回甘くなるわけがないじゃない。
ないですよ。実刑実刑実刑ですからね。
なぜ今回だけ甘くなると思ったんだろうっていうね。
前2件で2年と3年ですから、今回4年でもおかしくない。そこを2年6ヶ月ですから、すでにまかってると言ってもいい。
そうだね。あ、今ので半年増えましたとか言って、
ああ、
こっちもこうやってくっていう
気分を返したんでね。懲罰的に増える可能性はある、
ね、増えるっていうね。
2月9日、埼玉新聞。女性らに下半身露出、男を逮捕。
はい。
埼玉県の東松山署は7日、公然わいせつの疑いで男67歳を逮捕しました。
うん。
逮捕容疑は1月25日午前7時45分頃。
うん。
道路脇の用水路に架かる橋の上で通行中の女性らに下半身を露出した疑いです。署によると、被害女性から相談を受けた署員が付近を警戒中、容疑者と似た年格好の男が今月6日朝に現場に現れ、事情聴取をしていました。
うん。
外で見られると嬉しいのでやった、などと容疑を認めているということです。
まあ、そうなんでしょうけどね。
まあ、外だと格別嬉しいんでしょうね。
だからやっぱり、なんかある一定のさ、その、解放、そこを解放したいっていうのはやっぱり何かの DNA に刻まれてるんじゃないかっていう気もするんだよね。こういうのを聞いてると。
それが生物的に理にかなってるところがあるのかもしれないね。
うんうん、いや、やっぱりあの、弾は冷やさなきゃいけないと聞きますからね。
冷却効果。
そうそうそうそう。ヒダがついてるのもそのためですと。
そうですね。
だそもそもパンツなんか履いちゃいけないんだっていう、なんかいますよね。そういう論者もね。
まあまあいますね。締め付けるだとか。
風通しが。そうそうそうそう。だから、その、確かに動物はまあ履い、出してますし。
そうですね。丸出しですもんね。
昔の人間も当然出してましたし。
はい。葉っぱ一枚ですよね。
どこからかその、しまうようになったので。
そうだ。
その、変化に、進化というか、それについていけない人種がいてもおかしくないんですよ、多分。
ちょっと遅れてついてきてる人がね、
うん、進化がちょっとそこが止まってるっていう人もいるんじゃないかな。
そうかそうか。
だからやっぱりそういう人たちが生活できる、要はあのやっぱりコミュニティみたいなのがないとやっぱり困りますよね。確かにね。
そうだね。
うん。
タマキンランドをね、
そうそうそう、
作ってあげた方がいいのかもしれない。
風通しが良くないとダメなんだっていうね。
そうだよね。
うん。でも逆にもしかしたらそこの方が健康寿命が長いとか、後でさ、こう、なんかデータが取れたりすると、
はいはいはい。
そうだったのかってことで、こう、みんな、むしろ逆に、
そうだね。
出す方向になっていくかもしれないからさ。
おぉ、まさに、玉金データランドだ。
そう。
ダジャレですけどね。
はい。
確かにあるかもしれないよね。あの、人が住んでない南の島とかあるじゃないですか。
そうそうそうそうそう
そう。そういうとこちょっと貸してあげて。
うん。
うん。ここは出し放題ですと。
なんかそういう一個は、その、そうそうそう、島とかあったら、
うん、
結構旅行者来るんじゃないですか、その。
いや、完全ヌーディストですっていうのも、言うのもありですね。
そうそうそう。
だって隣の島から見えないレベルだったら OK ですよね。
別にいいわけだからさ。
公然わいせつには当たらないです。
なんかよくさ、無人島とか売ってるじゃないですか。
あ、あるね。
日本にもありますよね。
そうだね。
売ってる島。
個人が持ってる無人島があるよね。
あれを買って、
うん、
これ作れば、タマキンランド。儲かるんじゃないのか、これ。なんか、瀬戸内海に一つだけあるみたいな。
瀬戸内海はね、ギリ見えそうだよね。
見えちゃうかな。
うん。
もうちょっと離れてなきゃダメかな。
南鳥島とかね。
そこまで行っちゃうとね。ちょっと政治的な問題が絡んでくるんで、ちょっとダメかもしれない。挑発行為だと取られてしまうから。
2月10日、神戸新聞。知人のカードを盗んだ疑い、男を逮捕。一緒にカラオケに来ていた知人のクレジットカードを盗んだとして、兵庫県警生田署は10日、窃盗の疑いで男28歳を逮捕しました。盗んだことに間違いありませんと容疑を認めているということです。署によると男は知人男性と二人で約5時間半にわたって個室でカラオケをし、会計の際、男が男性のカードで約5000円の支払いをし、気づいた男が、なんで俺のカードで払っとんねんと問い詰めたということです。約16時間後の同日午後10時頃になって、男が男性と一緒に署を訪ねたということです。
これはさ、警察で処理するような問題なんですかね。うちは揉めでいいんじゃないですか、このレベル。
まあ、折り合いがつかなかったんでしょうね。
どういうことなのこれ。そう、いたずらなんじゃないんだって、そこで使うっていうのはさ、
あ、
なんでだよってなるじゃないですか。
そう、ね、
ツッコミじゃないですか。それだったのに本気で怒っちゃったからね。
ボケが失敗したんだね。
そうそうそう。いや、結構ボケのレベルとしては高いですよ、これ。
そうだ。なるほどね。うん、なんちゃってっていう話になるかと思ったんだけど。そうそう、
ここは私のオドゴーリーでって言って、回転カードを出すって。すごい思いました
。おごりじゃないやんけっていうね。
っていう、ちゃんちゃんが欲しかったのに。
はいはい。
本気で怒るもんだから。
マジギレ。
あ、ほどになってしまう。これはそうでしょ。だって、本当に盗む意図があったらそこで使わないでしょ。
そうだよね。
だから警察も怒っていいと思うよ、これは。
あ、なるほどね。ここは関西だぞと。
そうそう。お前も突っ込んでやれよっていう。
そうだね。こっちの身にもなってやれと。
ポケ潰しはダメだろうっていう。
かわいそうじゃないか。
そうそうそう。
まあその折り合いがつかずに16時間後に警察に来たっていうね。
これはコンビ解消した方がいいね。全然ボケとツッコミがこう生かしきれない、ね。
とりあえず交代しようか。
あ、そしたらうまくいくかもしれない。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヘビで容疑者を脅して自白を強要。インドネシア東部パプア州の警察が、携帯電話の窃盗事件の取り調べで、体長約2メートルのヘビを使って容疑者を脅し、自白を強要する様子を映した動画がインターネット上で出回り、地元警察署が13日までに謝罪しました。動画は人権問題に関わる弁護士が8日にツイッターで公開し話題になりました。
うん、
容疑者の若い男性は両手を縛られて床に座らされ、首には蛇が巻きつけられていました。大声を上げて嫌がる男性に何回盗んだんだなどと何度も尋問、叫び声を上げる男性を笑う声も聞こえました。 署の幹部は記者会見を開き、プロの仕事として不十分だった、申し訳ないと謝罪する一方で、使われたヘビは毒ヘビではなく人にも慣れていて危険はなかったとしているということです。
これはちょっと誤解があるんじゃないですかね。
おい、
あのヘビデカですよね、これは。うちの署員ですと。ヘビさん取り調べお願いしますみたいな。
お年のヘビさんね。
うん、そうそうそうそう。可能性もありますよね。
そうだね。喋れないだけで。
うん、そうそうそうそうそう。
舌をチロチロするっていう。
そうそうそう。出たぞヘビさんの得意技みたいな。
あれで落ちなかったやつはいない。
ねじっこいんだやつはみたいな。
捕らえたらね、
そう、
うん、離さないからね、
そう。
何時間でも待つから。
そうそうそう。ただしマングースには弱いぞみたいな、そういう
弱点はあるんだけどね。
うん、小動物には弱いみたいな。
そうなんだよ。だからおとり操作には向かないんですよ。
そう
そういう特殊デカですよね。
特殊デカだって。でもこれそもそもさ、なんであったのかだよね。
そうだよ。デカだからいたんですよ。
他の理由が思いつかない。所長のペットって可能性があるのかな。
ああ。なんかほら、駅に猫で、駅長猫みたいなさ。
ああ、ああいうやつ。
あるじゃないですか。
ずーっといるんだ、その署に。
いるんでしょうね。
なるほどね。
駅ヘビですよ。
だって持ってくるとかできないじゃん、そんなでっかいの。普通に考えたら、
ね、いたと思うのが自然ですよね。
備品なのかもしれない。警察のパトカーとかと同類っていう、
同レベルでね。
うん、うん、警察ヘビ55号みたいな。なんか台帳で管理されている可能性もありますよ。
テプラ貼ってありそうだもんね。
そうそうそうそう。ぬるぬるしてるから貼れないな、これ、みたいな。マジック持ってこい、みたいな、そういうことかもし
れん。2月13日、京都新聞。虫除けスプレー無断購入。学校用務員を懲戒。京都府の教育委員会は13日、京都府の宇治市教育委員会は13日、教職員や生徒に粗暴な言動を繰り返したとして、私立中学校の男性用務員36歳を停職3ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。
うん、
用務員は同日付で依願退職しました。
うん、
教育委員会によると、用務員は2018年8月から10月にかけて、管理職から指導を受けた際に、戦いましょうかと言ったり、同僚の教員に、お前舐めてんのかと言ったりし、生徒に対しても威圧的な言動をとっていたということです。マスクや虫除けスプレーといった備品を管理職に無断で購入するなど、計4件の問題行動が確認されていたということです。この用務員は17年10月にも粗暴な言動で停職1ヶ月の懲戒処分を受けていたということです。
うん、すごい用務員だね、これ。
向いてないですよね。
実直な人じゃなきゃダメなんだけどね、あれは。
なんでしょうかね。なんかそういう特殊な用務員枠ってのがあるんじゃないかと思うぐらいですよね、これ。
だからあの、ほら、元なんとかで。
ああ。
何かの問題を起こして用務員になっている可能性はあるよね。
GTO 的なやつだ。
うん、そうそうそうそう。教員に枠がなかったので用務員でとりあえず学校に入れてみたみたいな。
そういうことかもしれないね。
そういうことじゃないですかね。
うん。グレート用務員鬼塚。もしかしたら粗暴な言動を生徒にとってたっていうのも、
うん、そうそうそう、
なんか実はこう裏があるかもしれないね。
そう、
いじめっ子とかさ、
そう、そういうやつを叱っていたのかもしれないから ね。
それでこうその生徒が先生に言いつけてたみたいな。
うん、
うん、
実はね、
実はそうかもしれないね。
辛抱も熱いのかもしれないね。
まあ、
わかんないけど。
何パーセントあるかな。
まあ、ちょっとね、だからちょっと、なぜどういう経緯でそこにいたのかっていうのが謎ですよね。
謎いですね。2月14日、東海テレビニュース。詐欺容疑で投資会社会長らを逮捕。
うん、
100万円の出資で毎月 3% の配当を謳って顧客から多額の現金を集めていた投資会社の会長らが13日詐欺容疑で逮捕されました。
うん、
会長は自らをキングと称して自身のコンサートを開くなとして出資を募っていました。逮捕されたのは投資会社の会長の容疑者41歳。他に逮捕された9人の中には暴力団幹部や元県警の警察官も含まれていました。うん、警察によると、会長の容疑者を頂点に、ゴレンジャーと呼ばれる幹部が中心になり、 主に中高年の女性をターゲットに実態のない事業への投資を募っていました。中でも会長の容疑者は自らをキングと称し、投資会社の広告塔として活動。出資者らを対象にコンサートや海外旅行など派手なイベントを企画した時もあれば、神主に扮して世界平和を祈願したこともありましたということですね。
気づけよ、もうちょっと早くって思いますけど。なんで俺らの金でコンサートやってんだよってならないのかね。
絶対嘘だって気づくはずですけどね、これね。
いやー、何言ってんですか。これがね、ビルボードチャートをね、駆け上るんですよって言って。そしたら皆さんに、ね、
配当
はね、印税が入りますからっていう。そういうことなのかな。
そうね。Spotify には登録してるんでしょうね、きっと。うん。
どんどんじゃんじゃん入りますよっていう。
YouTube でも再生がもう億だと。もうレモンどこじゃないと。
いやー、これだってさ、見に行ってどうすんだよね。
ねえ。それだって関係ないじゃないですか、事件と。
嬉しくないしね。ねえ。
なんでしょうかね、発表会とかのついでにコンサートがあるのかな。
続いては、キングからのっていう、歌のプレゼントですっていう、そういうやつな。
なんかこう、ほら、アップルの新商品の発表会で、
そういうことか。
最後に歌手が歌うみたいなのはなくもなかったんですけど。
そういうのだね。
ね。
やりたかったんだろうね。どうしても。
うん。目指したいがために神主もやるしと。
そう。
うん。
いや、むしろこういうのやんない方がさ、本来はいいはずなんだけど、うん、やっぱやりたくてしょうがないんだよね。
なんだろうね、そういうのをもてはやす風潮もあったのかね。
ああ、だから、俺がこの、まあ、個性がある、
うん、
トップが、なんかすごいことやってくれるって期待感を煽ったのかな。
うん、あ、そういう感じかもしれない、ね。なんか渋谷系の社長みたいなのが多かったじゃないですか、昔。
で、そういうのと一緒かもしれないね。
ね。
社長っぽくない感じでやりたかったと。
神主っぽくやりたかった。
世界平和を願りつつ、配当も出すよ。
出す。
ウィンウィンです、みたいな。
平和になればなるほど。
そうそうそうそう。
なんか儲かる仕組みなんだろうね。
で、皆さんのお金は平和のために費やされますっていうね。
で、それを使えば使うほど、平和にもなるし、弊社も儲かりますと。
そう。
いう仕組みをなんかスキームを考えたんでしょうね。
まあ、そうだろうね。
うん。じゃないと、配当は出ないです。
そのなんか資料とかが欲しいね。
そうだね。その
何で、何に投資してこう増えるみたいなやつがあるじゃないですか、絶対、うん。それちょっと欲しいな。
それを逆にビル・ゲイツに売った方がいいです。うん、2月14日、日テレニュース。わいせつ動画配信の女性2人らを逮捕。インターネットのライブ配信サイトで自らのわいせつな動画を配信したとして58歳の女ら2人が逮捕されました。
うん、
公然わいせつの疑いで逮捕されたのは茨城県の容疑者 A 58歳と容疑者 B 40歳です。
うん、
警視庁によると2人は去年12月ライブ配信サイトでわいせつな行為をする動画を配信し、不特定多数の人に閲覧させた疑いが持たれています。うん、容疑者 A は年齢100歳と歌って利用者とチャットをしながら動画を配信していたということです。
すごいサバ読み方ですね、これ。いやー、高齢者っていうくくりでは一緒かもしれないけれども。
そうね。
50歳ぐらいサバ読んでますからね。
うん。まだ、定年でもないですしね、年齢的には。
これすごいね。
すごいね。
チャット上100歳って言ってて、その動画が流れても、あ、100歳にしたらなんで若いんだみたいなことだったのかな。よくわからないんだけど、その需要と供給のバランスが私には全然見えない。
そうだよね。100歳がいい人は若く見えるのはターゲットじゃないと思うんですよね。
あんまり良くないよね。
うん。足して100歳ならまだわかるんですけどね。
うん、ギリギリ足りてないぐらいですけど。
ねえ、98ですか。
いや、でも、わかんなくもないな、その、だから。
うん。
その、何ですか？熟女と言われても結構若いですねっていうのは人気だったりしますから。
ああ、そうか。
だから、 高齢にしてやっぱ若いっていうのはもしかしたらポイントなのかもしれないので。
ああ、なるほどね。
そういう意味では年齢はなるべく上げておいた方が。美魔女になりますから。
確かにでもあの、熟女ブームの時に、うん、若いのに熟女を名乗って、
あ、逆にね。
ポルノみたいのはなくはなかったと思うんですよね。
そうそう
そう。ほら、風俗店とか。
ああ、そうかそうかそうか。
本当はまだ30前だけど、みたいな。
うんうん、うん。
ことは多分多々あったと思うんですけど。
これ、そうだね。
これ相当レベル高いサバイバル。
さすがにわかると思うんだよね、100歳でないことは、ね、
例えば仮にね、
うん、
じゃあおばあちゃん戦火みたいな風俗があったとして、
はいはい、
100歳いますって言って、
うん、
お店行ってみたら58だってのがありかどうか
嬉しいのかどうかってことですね。
どうかですよね。
うん、
うん。指名した人は怒るかどうか。
そりゃ怒るんじゃないの、やっぱり。求めるものが違うんだから、
と思っちゃうね。そうね。腰曲がってないじゃないかと。
ちょっとこれは、なんでこれで成立してたのかがわかりませんね。
しかも動画ちゃんと配信してるわけですもんね。
うん、うん。
チャットだけだったらまだわかんなくもない。
あ、そうなんだよ、そうなんだよ。
うん。
いや、これはちょっとでも、まあ、不特定多数にやっぱしないで、もうこれは本当に、そういう人をターゲットに、
はい、
もっとこう、なんですか、クローズドでやるべきでしたね。
もちろんそうですね。
ちょっとこれは、だって、オープンにしてもクローズにしても多分人数変わりませんもん。来る人。おそらく。
結果的にはね。
うん、相当、相当会員制とかにしても大丈夫だと思いますよ。
どんなマニアックなビデオも500本売れるみたいな話ですよ。
そうそうそうそう。だからそこが限界なんですから、うん、ある意味。
はいはいはい。
別にオープンにしてもそれじゃ増えないですよ。
ですよと。最小であり最大だっていうね。
そうなんです。ちょっとやり方を考えればよかったね。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。2月4日、北海道、午後4時頃。中学生が下校途中、学校指定ジャージ上下を着て、スクールバッグ、サブバッグを持った男性に遭遇。該当の生徒は以前にも何度かこの男を見かけていましたが、今回は怖くなって反対側の歩道に逃げたところ、うん、男性も道路を渡ってついてきたため、
うん、
逃げて自宅へ帰って学校へ連絡をしたということです、
うん。
なお、数年前から何度もこのジャージを着た男性を多くの生徒が見かけていましたが、
うん、
これまで特に被害はなかったということです。
うん、
なんか決意をしたんですかね。
これは生徒だよね。みんながこう避けているけれども、本当は所属してますよね。だって、学校指定のジャージなんだから。
そうだよね。なんで変えたんだって話だもんね。うん、
だいぶ留年してるけれども、
と。はいはいはい。
もうずっとそこにいる人っていう。
もう中学は卒業しててもいいはずなのに。
うん、レジェンド生徒ですよね。
2月4日、東京都。午後4時30分頃、路上で児童が通行中、男に、近くに病院ないですか？股間を打って痛いんですけど、などと声をかけられたということです。
ああ、頭も同時に打ったのかな。
でしょうね。
何病院を紹介すればいいんですかね、そういう場合はね。
そうですよね。外科なのか、精神科なのか。
まあ、もしくは、その、ね、そういう手術をしてくれるところなのか、上のクリニックとかの方がいいかもしれないですね。
あ、そういう意味。
切ってくれるところの方がいいんじゃないですかね。
そうだね。
うんうん、これを機会に。
高須クリニックじゃないかな。
ああ、それはいいかもしれないね。
なくしてもらいましょうか。続いて声かけ。
はい。
2月3日、愛知県、午後2時頃。男が徒歩で帰宅途中の女性に対して、お姉さんは何年生ですか？中学生の悩みを解決する仕事をしているんですが、何か悩みはないですか？などと声をかけたということです。
何歳ぐらいの人なんでしょうね。
男は、20代ぐらいだということですね。
おー、
うん。
中学生だったのかな？
お姉さんは中学生だったのかわかんないですね。
中学生相手にお姉さんって言うのかな？まあ、わかんないけど。
まあ、自称メンタリストですよね。
悩みを解決してくれんな。うん
2月5日、埼玉県、午後3時10分頃、路上で徒歩で通行中の小学生が、徒歩で近づいてきた男に、何年生？止まらないとランドセルをコンコンしちゃうよ、と声をかけられたということです。
コンコンね。
入ってますか？っていう感じでね。
なんかもう、ちょっとキモいね、これね。
置き弁してないかっていう感じ。
ああ、詰まってるかってことか。随分スカスカだな、みたいな。
スイカを見る感じでね。
うん、
2月5日、大阪、午後4時頃。学校から帰宅途中の小学生が、徒歩ですれ違った男から、お前を地獄に落としてやる、などと声をかけられる事案が発生しました。
おお。
まあ、死神ですよね。
すごいね、これ。
はい。
宣言。なかなか死神ってのはあんま見えないもんなんですけどね。
ですね。真っ逆さまですよね。
下手くそな死神なのかな。
見えていいんですかね。
いけない花に見えちゃってるってことで、ちょっとこう。
あ、でも死期が迫った本人には見えるんじゃないですか。
おー、なるほど、なるほど。
うん。
まあ、ちょっと困った人だね。
負けてくんないですかね。
死神だったら負けてくれるとか、交渉には応じそうだけどね。
なんかこう、人情話とかでなんとかなるかもしれないね。
そう。
2月7日、長野県、午後9時15分頃、高校生が男に、吹奏楽部はそれでいいのか、校長に電話するぞ、などと声をかけられたということです。
うん。気に入らなかった。
吹奏楽部ってのが、まあ、パッと見て分かったのかな？
まあ、楽器？思ってるとか？
ああ、そうか。
それでいいのかっていうのは、うん、そんな演奏でいいのかってことなのかな。
まあ、
練習を聞いていたんだ、俺は、と、実は。
吹奏楽部って言われるからにはね、やっぱ楽器が関係ないとダメだよね。
あれですよ。学校で練習しているのをずっと聞いていて、
はい、
帰るのを待っていて、
はいはいはい。
で、下校中に声をかけたんですよ。
あ、お前があのトロンボーンかと。
そう。あんなものじゃダメだと。貴様ふざけているのかと。
それでは不問官へはいけないぞと。
う
ん、ちょっと吹奏楽部の指導方針に問題があるんじゃないか
と。そうそうそう。
ついては校長に電話をするぞ。
そうそう。
自称指導者じゃないことを祈りたいですけどね。
いや、指揮者ですよ、多分、自称。
2月12日、東京都。午前7時40分頃、男が通学中の生徒に対して、リコーダーの練習してますか？などと声をかけたということです。
前出てきた人とは違う人。
たまたま楽器が続きましたけどね。
次の演奏にはリコーダーが肝となるから、練習しろっていう、自称指揮者がまた。
そんなコンクール聞いたことないですけどね。
うん、リコーダーによるソロパートがあるっていう新しいだろう。
確かに聞いたことはないから珍しいですけどね。
いや、結構すごいよこれ。
すごい。だ、吹奏楽には入るのかね。
わかんないけど、あれ持って入る人はいないよね。
まあ、吹いて奏でる楽器ではあるんですけどね。
でも本当にさ、あれプロが吹いたらやっぱ上手いんでしょ、リコーダーだって。
あ、もちろんそれはね。
それちょっと聞きたいよね、その。
それ T スクエアに聞いてみましょう
か。ああ、そうかそうか。この小学生用リコーダーでやってくださいみたいな。
バララパラパラパラパラっていうのね。
やっぱり音スカスカだなってなっちゃう。
2月12日、京都、午後4時30分頃、小学生2名が公園で遊んでいたところ、見知らぬ男に、のんきでいいな、檻の中に入ったらどんな気持ちになるか教えてほしい、などと声をかけられたということです。
教えてほしい。教えてあげるよなら、この人が、まあもともとね、ちょっと、壁の向こうに行ってた可能性もあるからね。
逆なんですよね。
教えてほしいって、何を見て言ってんだろうね。
想像もつかない。
のんきなもん、のんきでいいねって。なんか動物園の動物に対して言ってたらすぐ話が分かる。ストーリーが。なんか、ね、独り言として正しいけど。
そうね。野犬に向かって喋ってるんだったらね。
あ、のんきだし、
はい、
檻の中に入ってないけどね。
なん
だろう。あれじゃないですか、だから。
はい。
お前らは、
はい、
学校という檻の中に入ってるじゃないか。のんきなもんだぜと。
見えない檻にね。
俺は学校なんか行ったことねえから。
ああ、
その檻の中の気持ちにいる気持ちを教えてくれよと。
2月12日、神奈川県、午後5時30分頃、帰宅途中の生徒が近寄ってきた男に盗撮されていましたよ などと声をかけられて、スカートの中にスマートフォンを向けられたということです。
ちょっと時系列が逆になってますけど大丈夫なのかな
予告ホームラン的なやつですね、これはね。
ちょっとこれからではないんだからね。
ねえ、こんな風にねっていう。
ああ、統治法行動による統治法。
そうだね。新しい表現方法だ。
リアルタイムで進行する統治法。
2月14日、広島県、午後3時頃、公園で遊んでいた小学生らが男に、安全ピンでマジックを見せてあげるなどと声をかけられたということです。
うん、
地味ですよね。
結構近寄らないと見えないやつだしね。
安全ピンマジックね。
おそらく二つこうやってるやつが引っ掛けてんのにうまく二つに分離するみたいな。あとはハンカチに通しているのにハンカチからスッと抜けるってやつ
だね。ああ、まだそっちの方が。
まだいいかな。
前者はね、ナポレオンズレベルですよね。
ちょっとこれは。
多分もともと、絡まってなかったんだと思うんですよね。
うん、上下に重ねてるだけっていう。
だけですよね。こうするとっていう。
ね、
そして露出その他まとめて。2月2日、東京都午前8時頃、路上で児童が登校途中、男に声をかけられて、男に股間付近を指差しながら、見ろよと声をかけられたということです。
うん。
ちゃんと服は着てたみたいなんですけどね。
おお。
ジャージ上下だったということです。
じゃあもう、外からわかるぐらいの何か。があったと。
ピチピチだったと。
そうそうそうそう。この形を見ろよと。
はいはいはい。浮いてるんだね。
そうそうそうそう、うん。こんなジャージ見たことあるかい？超伸縮素材だからできるんだよっていうことかもしれない。
そっちね。2月2日、大阪、午前5時25分頃、路上で自転車で通行中の女性が、裸にブリーフ姿の男を目撃するという事案がありました。一応言っとくと、
はい、
裁判官ではないですね。
はい、白ブリ派ではない。
はい、今国会に呼ばれてるそうですけど。
そうですか。全裸ではないんだよね。
まあね。いそうでいないんですよね、このパターンはあんまりね。
うん、確かにそうだよ。そこで止める人ってあんまりいないね。
いないんですよ。ブリーフ一丁で止まってる男ですよね。必ず意思があると思うんですよ、これは、ね。
こだわりを感じるよね。
うんうんうん。
なんか配当だけで生きてる人みたいな感じで、勝手に想像してますけど、私。
気ままにね。
うん、なんか意志を感じるんですけど。白ぶりでジャリンコを乗っていると。
あの人じゃないっていうことは言っといた方がいいと思います、ね。
ああ、そうですか。そのブリーフを、あれで買ったんじゃないですか、ね。
あ、グンゼの配当で。
グンゼの配当だ、
ね。2月3日、愛知県、午後2時50分頃。男が路上で遊んでいた児童に対して、一緒に YouTube やろうよ、などと声をかけて、下半身を露出してきたということです。
それは一人でやってるよね。
投稿できないと思うんですよね。消されると思うんですよ。
ほんの一瞬だけ上がるかもしれない。
あ、そうだよね。その後すぐバーンですよね。2月4日、神奈川県、午後10時35分頃、外出中の女性が、やばいやばいなどと規制を発しながら下半身を出している男を目撃したということです。何がやばいのか。
やっぱりその、あれじゃないですか。抑圧されているのがやばいと。
あ、なるほど。
出さなければと。
このままでは破裂すると。
そうそうそう。バーンと出さないと。解放みたいな。
熱がこもってる的な感じかな。
そうそうそ
う。冷やさないとやばい。
メーターがもうレッドゾーンに来てるっていう。放出みたいな感じでこう。
エンジン焼けついちゃう。
そうそうそう。やばさやばさがあるんじゃないですか。
かもしんないね。
うん。
か、股間だけズボンが消えたんでしょうね。うん。
やばいやばいやばい。
やばいやばいやばい。これは何だと。 だから未来から来たパンツ消す宇宙人とかがいるんでしょうね。
うん、もはや都合が良すぎる宇宙人
だ。だってスーツ着てるんですもん、この人。
おお。
たまたまそこだけ消えたんでしょう、ね。2月4日、東京都、午後4時20分頃、路上で生徒が下校途中、男に付きまとわれました。男は年齢40代から50代ぐらいで、太ももまである長めの紺色のジーンズ生地のジャケットに、色不明のズボンを着用、
うん、
青色ティーバッグを着用し、尻を出しながら自転車に乗っていたということです。
わけがわかんないよ。ズボン履いてんだけど後ろは見えるわけ。
超ローライズですよね。
ああ、うん、すごいね。改造に次ぐ改造だね、これ多分。
多分そうだと思うんですけどね。
すごく
ね、ふざけてチャリ乗ってる系の格好だったのかもしれないね。
ああ。
尻突き出しのみたいな。
うん。ローライズといいな。まあ、そうか、うん。なるか、確かに。
あの、ハンドルはすごい前なんです。でも、すごい尻突き出してるんですよ。もうなんか、シャクトリムシみたいになって声出た可能性があるね。
すごいさ、レース向きのロードレーサーに乗ればなるんじゃないですか。
そうだよね。うん、すごい前傾姿勢になってるのがパンツ出てもしょうがないかもしれない。そ
う
そ
う
そ
う、しょうがないよ。トレーニング中だから。
擦れちゃうからね。
そうそうそうそう。
うん。ティーバッグの方が良かったのかもしれない。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
二つのニュースでちょうど100歳のネタがありましたね。
そういえばそうだね。
うん。うん、ハワイのやつと100歳のタバコですよね。あと、100歳の露出っていう、動画配信。
動画配信。自称ですけどね。
あったんで、これ、やっぱり今後さ、もう、100歳っていうのは、
はい。
その、相当悪な100歳とかが出てくるねっていう。
あ、そうだよね。
気がしてきたんだよね。
みんなその健康寿命も伸びてますから。
伸びるから、
うん。
今までみたいなもう100歳っていうのはもう最後、もうヨレヨレでっていうのじゃなくてさ。
そうだよ。
もうアウトローな100歳とかが出てくるわけですよ。タバコの闇取引から始まり。
そうだよね。
なんかポルノ作って配信しちゃうみたいなとか。がもう、やりたい放題になる可能性すら感じるわけですよ。
そうだよ。年取って丸くなったみたいのは、
うん、
もう昔とは違いますからね。
そう。
昔は80ぐらいで丸くなってたかもしんないけども。
そうそうそう。昔のね、ほんと、最後の最後の100歳とさ、
はいはい。
こう、今の120までもしかしたら生きちゃうかもって時の100歳は違いますからね。違うと。だからもう、そういう、もう本当に100歳向けの何かとかを考えるサービス、
はいはい。
とか。今後出てくるんじゃないかと思うと恐ろしい ね。
ちょっと最近はそのギリその定年が伸びるとかさ、
はいはいはい、
そういうレベルで新しいビジネスってのは考えてますけど、
うん、
そんなレベルじゃないと、
もう悪い方ね、悪い、はいはい、あのお金の使い方とかさ、
そうだよね、
体にもだってもう100歳になれば健康とかどうでもいいんだよってなるから、
そうだ、
一番悪い可能性があるよね。そう。
100歳から始めるマネーロンダリングとかさ、
そうそうそうそうそう。
もうガンガンに怖いもの知らずでやるからね。
うん、そうそうそうそうそう。そうは言ってもほら、やっぱり人よりも長く生きてるだけ経験がありますからね。
そうだね。
それ悪いことに使われるとこれ大変っていうことで。
そうだよ。巧妙かもしれない。
そうなんだって、下手すればさ、その、うん、懲役30年とか食らって出てきてる可能性もあるわけですから。懲役50年とかでもさ、いける可能性あるんだよね。
そうだよね。長い時に30年とか入っても。
そう。
110で出てきてまたやるかもしれないしね。
もったも悪いパターンですよ。長生きっていうのは結構もしかしたらその悪い方向に触れると、はい、手がつけらんなくなるかもしれない。
可能性があるね。
恐ろしい、うん、恐ろしい高齢化社会。
前に一回逆北斗の拳の提案をしましたけどね。現実味があるね。
あるね。ちょっと見てみたいけど恐ろしい気もする。
恐ろしいね。やっぱその失うものがないのは怖いよね。
そうなんだよ。そう、うん、そう、そう、気にしてないからっていう。
そうなんだよ。でしかもほら、 幸福死国家とかが最近多いじゃないですか。
ああ、そうね。
刑務所の中とかも結構しっかりしてたりする。そうすると、高齢者の犯罪者は結構手厚く扱われると思うんですよ。
うんうん、
結果としてそれはケアハウスと何が違うのか。
確かにそうだね。そうなんだ。居心地良くなっちゃうかもしれないよね。
ね。ちょっとだから別の何かを戒めとしても考えなきゃいけないかもしれない。
そうね。まあだから、金玉アイランドとかに行くとかでいいんじゃないですか。
送るっていうね。うん。
流刑地みたいになってるけども。
ウバステ山だよね。
そうか、うん。それぐらいラディカルに行かないと思う。
そうだね。
対応しきれないと思います、ね。
しきれない。みんな高齢者ですから。
そうなんだよ。そうそう。
うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さよなら。
さよなら。